的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんと社会の人部を目指しているリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストはブランクスペースの山地さんにお越しいただいております。山地さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあちょっと山地さん、最初に簡単に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、山地と申します。何をやってるかというと、廃墟のビルをに住めるんじゃないかというあの発言がありまして、あの東京中に余ってる廃墟のビルを少しずつあの人が住めるというか暮らせる場所にしていきたいなっていうので、いろんなあのプロダクトを作ったり実際に人を住ませてみたりとか、そういう活動をしてます。で、はい、今あの一番メインでやってるのは亀戸にある、もう本当に水も出ない、電気も漏電しそう、ガスは止まってるっていうビルに実際に自分が住んで、こういうプロダクトがあったらこのビルに住めるんじゃないかっていうことをいろいろ検証して、あの実際にそのワンルームよりこっちの方がいいんじゃないかっていうような、そういう空間を作るっていうのを目標に作ってます。はい、
すごいですね。
もう知ってる人が聞けばすごい平和ってなるけど、知らない人が聞くと廃墟ビル、
うん、どういうことっていう
説明であるようで、なんかすごくこう
すいません、
あれだから、まあちょっと、もう少しこう基本情報面に言うと、山地さんも、まあ、僕と同じ、まあ、建築家というか建築大学で建築を学ん、うん、はい、今まだ学生で起業して、
そうです、今修士2年です
ね。そうなんですよ。学生 でいながら、会社を立ち上げて、そういった、まあ、古ビルの再活用、利活用みたいな、そういったことをやってる感じですね。この前だから、その亀戸、まあ、東京の亀戸、東の方かなにあるんだけれども、まあ、そこに、オフィス兼、まあ、オフィスだね、オフィス兼自宅兼みたいな、うん、まあ、本当に行って、ちょっとこの間遊びに行かせてもらったんだけども、まず最初、どっから入ればいいか逡巡するようなそこに人がいるっていうことをこちらが前情報をもらってなければ、まあ、かなり入るのにハードモード
のそんなビルです。はい、
夜は結構真っ暗ですか？
いや、まあそうですね、周辺あてかビル自体は結構暗かったので、今はまあいろいろとあの照明をつけたりとかして明るくはなってるんですけど、まあ、ちょっと怖い、まあね、最初は怖かったです、だいぶ、うん、今はなんかおしゃれにはなってきてるんで、で本当にそのなんか築60年とかのビルに、ビルというのはそのオフィスビルと、あ、倉庫と住宅が複合してる、一緒にくっついてるビルなんですけど、なそれを本当にゼロベースで、今もうスケルトンって言ってそのコンクリート打ちっぱなしの状態まで戻して、でこれからそのいろんな場所で最近よく聞くのは、やっぱりその築50年60年のオフィスビルに借り手がつかなくてどうしようって困ってて、もうそもそも不動産の情報サイトにも載せるの諦めてるみたいなビルを、どうしたらそのじゃあオフィス需要がないんだったらこういう風に使えるんじゃないかみたいなのをいろいろ試してるっていう形で、具体的にはなんか結構変なことをやっていてまあその亀戸で面白かったのはですね、その水道が通らない、ガスが出ないってなると結構直すのにお金がかかるんですよ。で最初まともに住もうと思って修理してくださいって言ったら、もう本当にその何百万何百万っていう予算が必要になってくる、それぞれ直すのに、でじゃあそれをその、ビルのインフラを直さずに、そのコンクリートの躯体はあるんだから、じゃあそこにどうしたら住めるのかっていうことをあの考えてた時に、今メインでやってるのは個室とかシャワーとか、そういうそのものを、工事なしで置くだけで、1日ですぐにそこに住めるようにするっていうプロダクトを開発してます。で 写真でイメージを見せるのが早いかなと思ったので、一応ちょっと見せながら話すと、
まあ、ただポッドキャストなので、
我々頑張って言語化する、
そう、そうですね、はい、
オフィスのビルの中に、完全に組み立てられる個室、それからあとシャワーもあって、シャワーは
あれだね、これドラゴンボール世代の人だったら、例えばホイポイカプセルでボーンって出てくる銃みたいな
のを
想像してもらうと、
そうい
うイメージ湧くかもしれない。
あ、確かに。
ホイポイカプセルでシャワーをポンってやって、ね、でシャワーはインフラつながって、その水道管につながずに水循環で、今水循環で会社に協力してもらって完全に置くだけでシャワーを実現するっていうプロトタイピング、プロを作ってます、試作機を作ってる。
だそういうビルって、まあだから今言ったように、こうあの雑居ビル、廃墟ビルの山地さんは構造体だけをもう活かして、中の設備とかはね、自分たちでこのカプセルでポンって置いちゃおうと、置いて使っちゃおうというスタンスだよね。これはちょっと切れたね、
うんうんうん、ちょっと今外なので切れてますけど、へえ。でもあのドラゴンボールの世界が実現しちゃうっていう、これですごいですよね、それは。
だからもうコンクリートが、まあ、これ見て思った時に、あ、これあのいわゆる雑居ビルが、あのこう大昔のそのホラー穴に住む原人みたいな、
うんうんうんうん、
あ、山内さん落ちちゃったね、うん、まあいっか、とりあえず喋っとくけれども、ホラー穴、要はビルをホラー穴と見立てて、それでもうそこに住むで、必要な、例えばはい、お帰りなさい、
すいません、ちょっとネットが切れちゃいました、申し訳ない。
OK です、 OK です。そう、今なんかこうやっぱ雑居ビルをもう本当にあの昔の原始人が住むようなホラー穴と見立てて、その中にこう必要な、昔はほら火を焚いたり、なんかまあ必要な食料を持ってきたり、まあ寝るときに何だろうね、こう葉っぱだの何だの持ってきて、そのフレームの中で自分が必要なソフトウェアとかソフトなものをこうしつらえて過ごしていたけれども、それの現代版みたいなことを山内さんやってんだなっていうふうに思って、うん、
まさにですね。
これはね、オフグリッドでこうもう既存のインフラ、まあオフグリ、電気とか、さっき山内さんも言ってくれたけど、電気とかガスとか水道っていうのはみんな蛇口ひねったりスイッチ押せばポーンって使えるから、
うん、
何の苦もなくね使えてると思ってるけれども、あれはもう毛細血管のようにね、地面の中とかビルの中をこう、配線配管が巡り巡ってるから我々は簡単に享受できてるだけであって、
うんうん、
実はものすごいあれを享受するのって大変なの。
いや、そうです、本当にそう。
そう、それを山内さんはそれを直すのをにすげえ金がかかるっていうのをまさに実体験で経験して、うんうんうん、じゃあ金かかんねえ方法どうするんだっていうので、オフグリッドもそういうのと接続しないで完結しようぜっていうので作ったのがあのポッドシステム
なんですね、うんうん、
そういう感じです。ありがとうございます、補足。
いや、まさにだからそれ、実は今回これ、的場チャンネルが50回目なんですよね。
記念すべき。
記念す
べき。そうなんですよ。
そう、まあ、人数で言うと、まだ25人目、あ、まあでも間あれか、エピソード特別会みたいにやってるからあれなんだけど、25人目で、
大体、
大体一人頭2回ぐらい放送するから。
ああ、そういうことなんです
ね。そうそう。なんでまあ今回、シャープ50が山地さん会で、だちょっとまあ僕が、で、それでちょうどまあタイミングよくというか、まあ偶然というか、たまたまというか、今度僕不動産屋さんを、始めることにしまして、建築事務所だけ。
はいはい、
は
い。すごい。
で、それが、まあ本当、的場不動産っていうね。
すごい。
そう。まあこのポッドキャストからまあ生まれたかのような不動産屋
ん
だけれども、ね、そう。そのコンセプトがまさに、そういった都市の、まあ、都市から漏れ出しているような、廃ビルとか、空きビル、空き家、そういったものの、まあ、利活用、そこへの価値の付与の付け方を、今の市場経済のね、合理性とか効率性とか、あとは、なんだろう、ラグジュアリー感とか、まあ、そんなもので、その際で価値をつけるんじゃなくて、もう本当にその意味だよね、その人、の暮らしの意味っていうものにこうもうフルベッドして使えるような、 そんなものをやりたいなって思ってて、それを思ってた時に、またまたま山路さんのこのポットのやつが見て、そもそもこれこれと思って、とりあえず遊び行きますって言ってね、だという。だから、ちょっとまあ、記念、50回記念会にふさわしい、
ありがとうございます。そんな光栄です。いや、
本当ですよ。
いやでも本当になんかやってる中でやっぱりそのもともと本当にそういう課題感があって、まあ、まさにの大学院で学ぶ中で空きビル問題やら、空き家問題ってものすごい言われるわけですね、うん、でなんかその中でやっぱり文章上では成り立つロジックがやっぱり実際来ると結構大変だし、なんかどこに意味とか意義みたいな、あの生活者にとっての意味みたいなものをどうやってその市場に乗せていくかってことを真面目に考えないと、やっぱりその補助金に頼るとか、その公共っぽい話だったりとか、一個たまたま成り立ったよねみたいなことにやっぱりなっちゃうのかなっていう怖さが自分の中にあって、そういう意味でうまくどうしたらこう、そのさっき意味、あの生活者にとっての意味っておっしゃられてましたけど、そういうものがそのラグジュアリーと対等な付加価値として、あの建物に乗るか空間に乗るかってことをすごい検証してるっていうのが今あ の段階かなっていうふうに、ちょっと難しいですけど、なんかそこがすごい自分の葛藤ポイントですね。でそういう意味で言うと、めちゃくちゃ面白いのはやっぱりそのビル、あの古いビルって自由なんですよ。でどういうことかっていうと、まあ割と何をしてもいいよ僕の隠れ家みたいなのが今自分で住んでて N1 で感じる感想なんですね。でその自分が何してもいい隠れ家を都市に持てて、でしかもそれで終電逃してもいいみたいな場所を作るっていうことにかなりの価値があるんじゃないかなっていうのが最近感じてるんです。でそれはやっぱりその自分たちの住んでる空間とか普段使ってるコワーキングとか、なんかそういう場所がどんどんそういうものでは、その僕たちの自分たちの隠れが、その小学生が自分の隠れが作って友達呼んでくるみたいな、そういうワクワクした空間からあまりにかけ離れてしまったからなのかなっていうのはすごい感じていて、そことの差をどう大きくしていくか、でそことの差が多分付加価値になっていくんだろうなっていうのがやっぱりちょっと仮説として出てきている。でそこの部分にうまくさせるようなプロダクトの雰囲気だったりとか、オーラだったりとか、空間の作り方みたいなのが、まあ、あの探りたいところ、探るところですね。それをなんかもう少し詳しく話せたらいいかなって今日は思ってます。
めちゃめちゃ面白いよねと思って、もうだからこの前訪問した時にもう、もうそんな話をずっと、あの
いやこれはりょうさんと盛り上がりますね
大好物なもんですけど、そうでも今の話本当にあの確信ついてるなと思うのは、やっぱり今の社会ってすごい便利だし、なんだけれども管理されすぎてるのと、あの全てがやっぱり自由にできない、こう要は幅がないんだよね、その便利だけども やってはいけませんにまみれてて、こうがんじがらめになってるとか、まあ、それはこのやっぱり資本主義経済ってこの社会のまあある意味必然でもあるから、もうその前提で成り立ってるから、それ反旗翻してもしょうがないんだけれども、ただやっぱもう少しそこへの自由度は、あのこうないと、なんていうか、みんなその同じこう同じ生活なんて同じ暮らしのパターンに、どんな意味を付与しようと思ってもそこに当てはめた生活しかできなくなっちゃうんで、だからさっき言った山根さんが、例えば自分の居場所が都心にあって好きに使っていい、でしかも終電の了解を得たらそこにいられるっていうのって、いやこれはある意味めちゃめちゃラグジュアリーなことであって、
ということなん
ですか。でそれっていうのは、ただそのラグジュアリーっていうのは何をラグジュアリーとするかっていうことなんですね、
そういうことですね、本当にそういうことです。
そうだ、僕はそれはまさにやっぱあの意味の価値っていうふうに僕はそれを定義していて、で、やっぱその貨幣価値なんでね、全部がなんか貨幣価値に置き換えられちゃうから、その費用対効果ってなっちゃうけど、その好きにしていいって貨幣価値にやっぱりこう換算できないけれども、確固としてある価値だから、そこにめっちゃもう、あの、なんていうのかな、全集中してやるっていうプロジェクトは、俺は空きビルとかだからこそできる。なぜかというと、資産価値がないから、
そうです。
そう。資産価値は、あの、今の市場経済でね。
だから、
そこにチャレンジができる。
要するにその作りすぎてしまう世界における軸では0点なんですよ。
そう
けど、
う
ん、その自由さみたいな軸を持って、うん、人々が持ち始めた時に、うん、そのもし自分たちだけの隠れ家みたいなものがそのホステルにコンバージョンするとか、
うんうん、
かっこいいオフィスにコンバージョンするに勝てる、その付加価値に勝てるなら、あの逆転が起こるじゃないですか。要するにその作りすぎてしまうのが資本主義だじゃなくなっちゃうっていうか、
うんうんうん、
その自由さが資本主義の基準になったらめっちゃ面白いなって思ってて、なんかその資本主義自体はめっちゃ面白いと思うし、うん、やったらいいと思う、うん、まあある種その格差の問題は置いといて、でもなんかやっぱりそのいいものを市場に普及されるシステムとしてはいいけれども、そのいいものをちょっと変えてみようみたいなのがやりたいことですね、本当に。
その根っこがやっぱりあの子供の子の隠れ家っていう。
そうです、そうです、やっぱシンプル、うん、人間シンプルだろうなと思ってるんですよ、
うん、
多分山地さんもそうだし、僕もやっぱり子供の頃秘密基地を作って、やっぱり、うん、あの秘密基地、結局建築やってるのって秘密基地の延長線なんで、ずっと、
うん、
だから子供の頃のあのワクワクの遊びを大人になって、うん、なんとなく仕事っぽくやってるけれども、その根っこはやっぱりワクワクで遊んでるにする、
うんうんうんうん、
で結局ほら、例えば自分たちこう山地さんみたいな起業家とか僕みたいな自営でやってるの、そういう職種の人と、あとはいわゆるサラリーとしてこうあの組織に属してやってる人、うんうん、まあ、あの形態は違えども、サラリーマンとか、まあ、まず例えば平日にちゃんと業務というものをこなして、うん、収入を得て、で週末そのお金で遊ぶわけじゃん、だから、うん、結局人間遊ぶためにこう、あの生きてるん
だ。そうですよね、うん、
そう、だからやっぱ遊びにその暮らしの豊かさ、まあ幸福っていうかね、その生きる、うん、まあ、意味価値、本質的にはやっぱりそこの遊びに集結、あの帰着すると思ってて、
うんうんうん、
そう、それを分かり、まあすごくこうもう表象的に分かりやすく形として表してるのはこのポッドシステムだなと思って、
うん、
だからこれはねめちゃめちゃ期待してますよ僕は。
ありがとうございます。なんか今お話伺ってて、いやもう一つ自分が価値としてなんかすごい、うん、あの重要視してるものがあるなっていうのが、なんかやっぱ人なんですよね。で、あのそういうそのワクワクするみたいな、そのさっき言うの仕事終わりっていうの、遊びっていうか、その遊んでる時間を求めてるっていうのはすごい、そうだな、
うんうんうん、
なんかその結構一人遊びがしんどいんですよね。なんか空きビルで、空きビルでなんかこう一人で何でもやっていい自由空間みたいなのを得たとしても、なんか意外に一人だと結構寂しくて、
うん、
なんかその人、そのワクワクしてる人たちをどう集積させるか、どう集めるかっていう、その何か作りたいとかクリエイティブな人たちをどう集めるかっていうのが一つ問いとしてあるなっていうのは思っている。平日稼いだ金はあって遊べるんだけど、人がいないと結局つまらないみたいな現象がやっぱりある。でそこをどうやってその時間的にもあの距離的にも確保してあげるか、その一緒にワクワクできる人を確保してあげるかって時に、割とそのビルで、あのビルを丸ごとコンバージョンするみたいな、ビルを丸ごと使うみたいなことが結構面白く見えてくるというか、
うんうん、
アメイドって今ほぼ一棟使わせていただいてるんですけど、やっぱりそこに面白さがあるっていうのは、人がどんどん集まってくるっていうのがやっぱり実際に起こっていて、なんかそういうのを見てると、まあある種 WeWork がコミュニティを売ったじゃないですけど、人間関係を付加価値としてどうその商品化していくかっていうことを真面目に考え、最近はちょっと真面目に考えてるっていうのがあります、
うんうん、
めちゃめちゃ面白いなと思って、実はだからこの前、まあ、山地さん、第3回のあの第あ3回目だっけ、日東タオル鳥山さん出てくれた、
はい、
この的場に出てくれた鳥山さんでも、うん、彼の所有している、まあ、ビル、もう本当にだからまさにいきなりこうリアルなあの実践上のこれはその、 あのところを一個空き、あ、まあ、空きテナントがあって、それをちょっと活用できないかっていう一つ提案として、あの、うん、あちょっと補足情報言って、今僕はそのこの的場がきっかけで鳥山さんのところで今もう顧問建築士という感じで、あの実際関わりを持っていて、彼のまあ、ビジネスに対してこう建築士として、建築士としてどういうふうにまあ関われるかっていうのをそのやってるんだけれども、その一つの流れで彼が所有している、彼の会社が持っているビルをどう活用するか、まさに空きビルところで、あこれ山地さんだと思ってとりあえず呼ぼうと思って呼んでみてもらって、
ありがとうございます。
そこでね、あの山地さんすごいやっぱワクワクしてこうバーッとこんな可能性って だけれども、やっぱりそこに現実の壁として、そのやっぱりそこでオーナーの方は、じゃあこれをどう、今まで収益物件だったものが、まあ収益がこう、要は遅延してし、まあ、なんていうか、即、今までの市場経済の価値観からすると、すぐはね、即収益になりにくいっていうところで、なかなかその一歩を踏み出せないだろうというところを、やっぱ現実の目の当たりにできた、まあできたっていうか、まあ、ある意味あれはリアルな反応として、常にこれから起こってくるだろうなと思って、そこをどうね、こう突破していくかっていうのの意味では、いい、ちょっと、経験になったなと思って。まあ、ただ、あとはね、その、あれはまだ、あれはっていうか、鳥山さんのところは全然まだ、綺麗なビルだし、綺麗なビルって亀戸と比較して言ってるわけじゃないんだけども
、うん。いやいや、亀戸に比べたら全然綺麗です
よ。ちゃんと電気もね、通るしね。なんだけれども、やっぱりあれを一回そこで山地さんのあそこにポッと置いてみたらどうなるだろうなっていうのは、やっぱり、想像がつくん、こうイメージが湧くて、イメージ湧くときはちょっとワクワクする、
うんうんうん、
でその時に今の山地さんの話聞いてまさに思ったのは、一人じゃやっぱちょっと寂しいっていうのも、
うんうんうん、
で本当の面白い、やっぱりなんか人間ってその自分のやっぱプライバシーっていうのは保ちたいけれども、完全に保ててしまうとやっぱりちょっとつながりを求めるっていうのはあって、うんうん、本当の面白いのはやっぱりその同じフロアに例えば複数でねこう置いてあれば、それぞれのパーソナルなスペースが確保されつつ、ちょっと一歩外に出れば、まあ、街に出るかのように公共スペース、まあ共用部があると
、うん、
これがホテルとかマンションとかだともうなんていうの、こう無機質な共用廊下みたいな感じになっちゃって、なんかそこで座ってさ喋、うん、ってたらなんかちょっとフラチモの状態なわけじゃん、普通のマンションとか、うん、でも夫が置いたら隙間だったらちょっとそこに縁側を置いて座って喋ってみたりとか、そういうちょっとアクティビティがね生まれるっていう余白はすげえあるなと思って、
うんうん
うん、そう、夫を置くことでその地の部分が活性化する可能性はすごい感じる、うんうん、それは僕はまさにその空きビル活用することで、都市空きビルってまあ都市のこうまあ隙間みたいなものであってさ、決してそのメインストリームを凌駕しようっていうものじゃなくて、なんかそっちの隙間の方がちょっと活性化することで相乗効果でね、両輪で回っていけばいいなっていうのの、一輪を担いたいなっていうのが、うん、空きビル活用の的場不動産なんだけど、それのこう、ビル版、ビルの中の具体として、それってやっぱこれってやっぱ理想論であって、なかなかそうは言ってもやっぱ収益どうすんのとか、うん、実際その、うん、持ってる人はだってこれ固定資産税かかってなんだかんだよねっていう目の前の現実的なその負債っていうものをどう解釈、うん、解決していくかって問題ついて回るから、
うん、
そこへの一個具体的なアプローチとして、うん、今度ポッドシステムは、あ、
うん、
そうだ、それでちょっと僕が説明する、山地さんが説明した方がいいと思うんだけど、ポッドの、ビジネスフレーム、
聞きたいです。
今一つ仮説があって、どういうことやってるかっていうと、ビルのオーナーとポットとシャワーとか個室のポットのオーナーを別々にするっていうことをやってます。でどういうことかっていうと、今もう個室のポットをポンポンポンポン売ってるんですけど、それはある種そのコンテナハウスのようなこう投資商品として買ってもらって、でその所有、ポットを所有してもらって、ポット自体はビルが壊れたら次のビルに移動する、そのビルが古くなって使えなくなったら次のビルにどんどん移動していく、シャワーも別に必要なところにどんどん移動していって、それでポットのオーナーは収益を得る、ビルのオーナーはそれをリーシングするっていうようなサービスを始めています。なんでそこにものすごい面白さがあって、ポットは10年とか15年使えるんだけれども、オフィスビルは3年とか4年しか使えないっていう状況が結構あるんですね、うん、でそこに対応するためにわざわざオフィス、建物のオーナーに売ることなく別のオーナーを設けるっていうことをちょっと実験として今はやっています。
そう、あれだね、普通の例えば どう言ったら、分譲マンション、あ、分譲じゃないな、マンションの区分所有とかで言うと、まあ、一棟マンションがあって、その一部屋をオーナーが購入して、それを、賃貸で貸して、その賃料で収益を得るっていうシステムが一つ不動産では、あるんだけれども、
うん、
まあ、それのもっと小さく、なんかその、 ワンフロア、そのフロアの中の、部屋、まあ、部屋単位、部屋とかシャワーとかそういうユニット単位でオーナーをつけて、で、それの賃料収入を得ましょうっていう、だからミニマム投資回収みたいなものだよね、このポットは。
そうですね。まあ、そんなことをやることで、まあ、ビルが建て替えられなくなった時に内側がどんどんどんどん移動していくっていうような世界観を描いてる、
うん、でそれで面白いなと思うのは、通常今山下さんが、まあ、定期借家とかのそういう、まあ、要は今3年とか5年っていうその古いビルとかのビルって あんまりこう長期間貸せないっていう現実があって、うんうん、なぜかというとやっぱり古いビルって長期間使うといろいろこうボロが出てきて、また修繕を、やっぱ契約、賃貸契約結んでると、やっぱその間起こった不具合は直さねばならない。そうすると、もう例えばもうあと数年で、この建物も厳しいなっていうやつでも、その賃貸契約結んでると、やっぱそこで直さねばならないっていう、まあ無駄って言ったら変だけども、そういうのがかかってしまう。から大体その古い建物ほど、賃借期間を短く刻むっていうのもあって、 でもそれって借りる側からするとリスクであって、例えば数年、普通だと例えば飲食とかやろうと思ったらね、例えばやっぱり3年間の定期借家ですなんて言われても、じゃあ厨房とか作って、それで投資して、でそれで3年間でじゃあ売り上げで回収できるかっていうとちょっと怖いところもある、だから大体7年とかじゃないですか、それがこのポットの場合はその作らないから、作り付けじゃないからね、1年だろうが2年だろうが何年だろうが、ひょいひょいとそのポイポイカプセル、もう一回カプセル戻してポンって移動するかのように、
例えばだからそのこの間の物件、古いビルを新しい物件が出てきた時に、そこにもうすでに売れてるポットを入れるだけなんで、我々としては全く投資せずにそこをもう一瞬で使えるようにできるっていう、
これポットを買いたい方っていうのは、このポットを使って何か自分がチャレンジしたいとか、はい、そういう空間とか
してどういう方なんですか？投資商品としてそのポットを運用して収益を得たい方っていうのが我々の想定です。だからポットを買って それから毎月そのポットの利用料として毎月いくらもらうっていうようなモデルで今。
なるほど。ちょっと賃貸収入みたいな感じ。
あ、そうですね、それに近い、ね、まあ、ヘリコプターとか飛行機とかそういうのにも近いかもしれないですね。
へー、
ヘリコプターとか飛行機もそういうモデルなんですか？それ分かんなかった。
そういうその、所有分、その小さく所有して、それに対する対価を毎月もらうっていう、まあ消極含め、そういうものを持ちたいっていう人がいるっていう想定でやってる、まあ、てかいるので、それでやってる。
そうね、だから普通の不動産だとやっぱその動かせないのが一つデ メリットって言ったらあれだけど、まあ、その宿命としてあるんだけど、山下さんうまいこと言ってて、それを可動産っていう言葉でね表現して、
そう可動産ですね、
そう動かせる動産ですっていう、
可動産を投資商品としてどうし売っていくことで、不動産、古い不動産を生き返らせるっていうことがやりたいって、やっぱでも難しいのは、先ほど小林さんがおっしゃってたように、何だろうな、その店舗とかって結構作り込まなきゃいけないんですよ。で、なんかそのスケルトンに対して、その中身、家具みたいな個室と家具みたいなシャワーで、かっこよく見せてくって結構難しくて、要するにその取り外せるものたちでかっこよく見せるのってやっぱり難しい。そのどうしても今ある言語だと、例えば足場で仮設でいろいろ作ってみたりとか、まあ、ベニヤで棚作って、まあ、取り外せるようにしてみるとか、なんとなくどっかで見たことある、ちょっとなんかインダストリアルだけどちょっとここにはなんかずっとは入れないな、なんかそういうちょっとこう万人受けしないような、万人受けというかかっこよくない空間になっちゃいがちだなっていうのは正直思うんですよね。でそれをどうやってその仮説でありながらかっこよくするかっていうのはすごい大事なポイントかなって思って、で店舗でかつ仮説でかっこいいっていうのはめっちゃむずいんですよ。でそれを住居とか、なんかもう少しオフィスとか住居とか手前側に持ってくるとか、もう少し難易度の低い方に持ってくると、実は付加価値を最大化できるんじゃないか、かっこいいものを作れるんじゃないかっていうのがちょっと一つ作戦としてはあります。 そうなので、その、住居として、そのかっこいいポットを作ってみることで、あ、なんかこれ住まいだったらかなりかっこいい部類だなというか、なんかインスタに出てきたら、あの海外でよくみんながインスタで見るかっこいい部屋だなみたいな、そういう場所を作れるんじゃないかっていうので、うん、まあ、なんか最近実際作れてきてる感じはするんですけど、
うん、
それは一つ仮説としてありますね。
そうね、この今も音声だから伝わりにくいけども、そのさっき見せてくれた映像もそうだけど、まあ、あのこのポットが結構そのもうちょっとかっこいい系のデザインになっていて、
うんうん、
そう、だからそこも最初僕
かっこいい系なんですよ
見せてこう綺麗系だなって思って、その時僕は最初言ったのはこれ、いや、それを面白いなと思うのは、まあ、普通にベニヤで作ってるんだよね、あれはね、
うん、あ、そうなんですか、そんな風に見えなかった。
作ってる過程のものを見ていて、うんうん、ああこうやってもうだから模型の延長、本当にまあ1分の1でこう模型を作ってる感じでやってて、まあ実はでも世の中のインテリアって大体そういう下地でできてるんだけれども、
うん、
そう、そこにこうあの、フィルムを貼ることで、まあ、要は仕上げを1枚施すことで、まあ、パッとこう、もうなんか商品になるって言ったら分かりやすいかな、あの市場と今の市場価値にこうはまる商品になると、商品価値もそうやってまとえるなと、うん、僕なんかその時言ったのは、いや、これベニヤのままでもあの面白いんじゃないってあの山井さんに言ったんだけども、うんうんうん、その時に今山井さんの そこはちょっと割と狡猾に考えていてって話で、
うんうんうん、
あのそこの意味を理解してもらうためにはやっぱりそのある程度のリテラシーが必要だとかあって、うんうんうん、でも民衆って言い方も、まあ、どこの視点から言ってんだったりだけど一般的な、まあ、社会通念上は社会通念じゃないな、まあ、一般論的にはやっぱりそういうあの大多数のマジョリティとしては綺麗なものとか、
ね、
あの可愛いかっこいいものにまずあの、まあ、飛びつくというかそこにあの注意が向くので、
うんうんうん、
まず入り口は僕はそこでいいと思うんですって話をした時に、なるほどと、そこはね、あのいろいろ二十数年やってきた時にあのいろんなものを僕がやってきてこうちょっとだいぶ抜け落ちてた部分
が、うん、削ぎ落ちて
きて、とてもしあのいい学びになったんで、
そうそう、うんうんうんうん、
ありがとうございます。なんかいや本当にその自分が物を買う時の心理をすごい自分は考えるのが好きで、あの意味とかなんかさっきの余白の話とか、あとはそのこのポットがあのこういう都市的にこういう意味があるんだよみたいなのってもう一回全部忘れようっていうふうにはちょっと思ってるんですよね。で、このシンプルにやっぱりかっこいいものに人は惹かれて、その後思想が後ろから乗ってきてファンになるっていう構図だなっていうのをやっぱり自分が物を消費する時の構図と照らし合わせると感じるんですよね、
うんうん、
でそのやっぱり最初どうこのパッと見かっこよくあるかっていうことに今はひたすらこだわってるっていうのがあって、なんかそれ以外だとやっぱり消費されにくいんだろうなっていう気は、消費っていうのはその悪い意味の消費じゃなくて意味で消費されにくいんだろうなっていうのをすごい自分の課題感としてあるので、そこにかっこいいで立ち向かおうとしてるって感じ、うんで、まあ、意味とかその正しさみたいなのは後付けでそっと、まあ、会社の中で言ってるぐらいでいいかな、
うんうんうん、
今は
それ聞いてはかっこいいなと思いながら、僕はそこにこういうふうに思ってる山地さんがそっと入ってしまうような空きビルを作れたらいいなと思って
そうそうそうそう、そういうことです、そういうことです、
そうなんです、だから大事なのってやっぱそういう意味のいろんなあの意味の物差しがあって、それを対立してこう優劣作るんじゃなくて、あと両方それがこう共生できるっていうかね、でそこに別に倫理あの過剰な倫理はなくてもとか倫理とか論理はなくても、なんとなくもう直感でそのまあ、うん、まあ、あえて言えば表面的なその第一印象だけで、うんうん、あの過ごしてしまって、
う
んうん、結果でもその中でちゃんとこう教材してるみたいな、大事なのは現象の方であってそのロジックの方ではないから、
まさにまさにまさに、
ね、そこなんだよね、
うんうんう
ん、
だからすごい直感とか感情とかなんかこう手に取っちゃうものとかをすごい考えるようにはしてます、はい、
うん、
だからシャワーがオフリグリッドであることとかって正直どうでもいいんですよ、ユーザーからすると、うんうん、なんかそのあなんか映画でインスタのホテルライクの部屋っぽいシャワーがあるぞ、
うん、
いいの
って思わせるとか。
だから、いや確かに。ゆいちゃんこれ置きたいって言ってパッと言っておしゃれでしょって言ったら、それがたまたまオフグリッドでしたみたいな。
そうですそうです、うん、で裏側で経済合理性が成り立ってるからそれが普及するっていう、その裏側は死ぬほど考えるんだけど出さないっていうのを見ました。
だってオフグリッドっていう単語もわかんないですもん。
なかなか、ね、オフグリッドってのはそもそもごめんなさい、だから水道管とかにつながない、だから要するに循環で、あの水を中でろ過して使うシャワー。
だから一般消費者目線的にはわかんないですね。かっこいいだけで
繰りかざしても意味がない
そうそう、でもそれを伝える気はなくて、
うんうん、そうですね、確かに。
それでオフグリッドなんだ、買ういいねって言って通る人いないんですよ
そういうのギリギリあったのが、あの、あ、これ有機野菜なんだ、有機農法なんだ、美味しいよねみたいに、情報
あるかも。
結構だから それってじゃあ実は本当に有機野菜だから美味しいって感じてるのか、野菜を美味しいって感じてるのか、はいはいはいはい、有機野菜だから美味しいよねって情報にこう操作されてるのかっていうと、多分大半は後者になってしまうと思う。だから最初に意味を与えられてしまうとそこに流されてしまう。ただちょっと自分が違和感を感じたときにそこに対して対立構造が生まれちゃう、なんか有機野菜なんてみたいな感じ。だからその対立を生まないためにもそこを意識させないって山地さんのプロセスはすっげえ俺はいいなと思って、でもすっげえやらしい狡猾な作戦だなと思ってでもそれででもその方が社会ってなんかこうなんだろう、あのイデオロギーとかこうそういう主張主義主張大きく掲げても、なんかそれで社会が変わるわけじゃなくて、結果なんとなくみんな選んだものが結果的にその分母が増えてた時に社会って多分変わると思う。
うん、
だ賛成も反対もない、ね、まあ、まあ現象が蓄積していくっていうのはすごい。あ、早く空きビルをちょっとあの的場不動産で所有して、そこにポッとこうやって実験的に、うんうん、あのやってもらいたい。
ぜひぜひぜひぜひ。
ちょっとまだまだ話はできないんですが、一旦ここで前半終わりとさせてもらえたらと思います。今日のゲストはブランクスペースの山地さんでした。山地さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。